皆さんこんにちは、こんなに暑い日なのにご参加していただきましてありがとうございます。それではトレンドマイクロ社の目まぐるしく変化する世界における戦略についてお話したいと思います。これを我々は XGEN すなわちクロスジェネレーションストラテジーと呼んでおります。今あらゆる人たちにとって最も大きな課題として目まぐるしい変化ということです。まあ気象条件も変わりますが IT 業界においては特にインフラの変化というものが激しいわけです。PC がモバイルに進化し、それからクラウド、そして機械学習という形でもってインフラが変化しております。さらにユーザーの行動というものも変わってまいりました。前は IT を使っていたのは非常に、教育を受けてた人たちだったわけです。今は3歳児から80歳の方まで IT を使うようになりました。そして特にセキュリティのビジネスにおいては新しい脅威に、対抗しなければなりません。これが一つの方程式で我々はこれに対処しなければなりません。そこで I すなわちインフラストラクチャーの変化というものを見なければなりませんし、 U はユーザー行動の変化、そして T というのは新たな脅威の出現ということであり、そして X というものは何であるかを考えております。 X というのは常に数学においては変数であるわけです。そこで IoT という要素を見て、そして次の X として我々が解を出さなければならないのは何なのかを考えております。そこで我々は XGEN というふうに呼んでおります。私どもは XGEN の戦略というものを昨年11月に発表しました。これは我々が宣伝で使ったものの一つです。今これをご覧になっていただきますと、ゼロデイ X あるいはランサムウェア X、 そして被害額の X という要素を見ているわけですけれども、これはワナクライが出現する前のことです。しかしこれをご覧になっていただきますと、あたかも我々が預言者のように将来を占っているようです。というのは今年4月においてワナクライというのは世界に出現したわけです。ワナクライはどういうふうに機能するかというと、SMB の脆弱性というものにつけ込んでおります。これはほぼゼロデイに近いものです。イターナルブルーのパッケージで発表されたわけですけれども、多くのお客様はまだそれについては着目していなかったので、この脆弱性につけ込まれてしまったわけです。そしてファイルをコンピューターに入れ、ホストのコンピューターに入れて、そしてファイルをすべて暗号化してしまうということで、ランサムウェアというものが出てきたわけです。ニュースをご覧になっていただければどれだけの損害があったかはご存知かと思います。多くの、工場などにおいても稼働が止まってしまいました。これはワナクライのせいです。そのために X ということはお客様が直面する問題が何であるかを予測し、そして何とかそれが我々のお客様に発生しないように予防することです。そのためトレンドマイクロ社の XGEN の戦略というものは、ワナクライ当時どうだったかというと、これが トレンドマイクロのソリューションでした。まずネットワークの層においてワナクライが発生した際にはすでに IPS がありティッピングポイントのソリューションがありました。そしてすでにその脆弱性に対する対策というものを導入しておりました。3ヶ月前にもすでに我々はソリューションを展開しておりました。そのため我々のお客様の多くは何の被害も受けることがなかったんです。そして我々のティッピングポイントを使ってない場合でも、そしてサーバーが攻撃を受けたとしても、サーバーでは我々のディープセキュリティというものがすでにパッチを当てておりました。バーチャルパッチを当てていたわけですから、 SMB に対する脆弱性というものは付け込まれずに済んだわけです。そしてディープセキュリティがなかったとしても、エンドポイントソリューションさえ展開していれば、いくつかの機械学習の効果というものを実行する前に生かすことができるわけです。プログラムが実行される前にフィルタリングをされます。 そして、実行前に、機械学習のテクノロジーを使って検査をします。そしてその後従来の、ファイル実行の、パターン比較のソリューションがあります。そしてこれらが全て失敗したとしても、そしてプログラムが実行しだしたとしても、お客様が、スクリーンキャプチャー付きで我々に感謝を伝えてきました。我々のウイルスの方のプロダクトは、警告のメッセージが出て、暗号化を止めることができたということです。すなわち、振る舞いのモニタリングをすることによって、その実行というものを止めることができたわけです。言わんとしているのは、実際に、これらのご覧になっているテクノロジー、すべてをご覧になっていただきますと、我々の予防的な、そして先手を打つような防御であったわけです。パターンマッチングも重要です。これも大変我々が良い反応を示すことができたわけであり、多くの損害というものを予防することができました。しかしこれはほんの一部分です。いずれにしてもトレンドマイクロのテクノロジーおよびプロダクトのソリューションというものは、もはや、パターンマッチあるいはアンチウイルスのソリューションだけではなく、非常に複雑なより包括的なソリューションになったわけです。そしてテクノロジーやプロダクトが進化しただけではありません。この5年間の間にトレンドマイクロ社のビジネスというのは、その事業構成を考えた場合は進化しております。5年前すなわち、2012年から2016年までの間、我々が5年前はもう 40% 近くがコンシューマーのビジネスであり、 60% 強がコマーシャルです。しかし5年経った状況で我々のビジネスは 41% 伸びたわけですけれども、内訳は 30% がコンシューマー、そして 70% がコマーシャルという状況です。すなわち我々のソリューションというものは、大手のエンタープライズのセキュリティ上の問題に応えているわけです。そして今の第二四半期におきましては、ますます我々のコマーシャルの部分が占める割合が大きくなっております。そしてコマーシャルビジネスがコンシューマービジネスに対して伸ばしているだけではなく、コマーシャルビジネスの中の内訳も変わってきております。もともとは我々のプロダクトのほとんどはデスクトップおよびアンチウイルスのソリューションの売り上げでした。より、伝統的なデスクトップセキュリティのプロダクトだったわけです。当時はデスクトップソリューションが 88% を占めておりました。しかし今、ハイブリッドインフラの防御というものが、我々のサーバー、そしてクラウド、そしてデータセンター、およびネットワークのソリューション、そしてサイバーセキュリティのソリューションも含まれているわけですけれども、これらは 38% 以上、売上の中で占めるようになったわけです。そのためトレンドマイクロ社は進化しました。可愛らしいウイルスバスターの会社から、ニューヨークタイムズの方ではサイバーセキュリティの巨人であるというふうに言うように、我々は変身したわけです。過去5年間の間に多くのことを達成し、そしてインフラストラクチャー及びサイバーセキュリティを守る企業になったわけです。それでは次に何が来るかということですが、
トレンドマイクロはサイバーセキュリティ、クラウドセキュリティの企業になってきた、変化したわけですけれども、先ほどの IUT に戻ってもう一度考えてみましょう。インフラストラクチャー自体が大きく変わっています。5G も出てこようとしていますし、SDN もそうです。そして誰もが今考えている IoT というのもあると思います。より多くのデバイスがこれから世界中で接続されていく、そして従来接続されていなかったようなものが接続されるのが IoT です。次に U、 ユーザーの挙動ですけれども、これももちろん変わっていきます。そして IoT とは何かということを考えた場合に、IoT というのは IT と OT の融合であるという考え方があります。つまり IT の担当者、そしてオペレーション、実際に工場の操業を担当している人たちは別々のチームだったわけですし、お互いにやり取りをする必要もなかったわけです。オペレーションのチームが IT をやる必要はありませんでした。しかし IoT ということはつまり IT、OT を融合しなければいけない。スマートファクトリーではすべてのデータが必要になります。そしてお客様に対して提供する自動車もインターネットに接続をしなければいけない。したがってデータを収集する必要があります。ユーザーのプロファイルも変わってきたわけです。純粋な IT の人間ではなくて IT と OT の担当者ということの組み合わせに変わってきました。そして T、脅威も変わってきました。すでに IoT のセキュリティの問題が発生しています。例えば昨年ですけれどもDIMもありました。それからホームルーター、ホームカメラが感染をして、これは未来ウイルスですけれども、アメリカのネットワークですけれども、半分がですね、この小さなデバイス、インフラの攻撃によってダウンしてしまったということもあります。ということで、我々にとって、トレンドマイクロにとって一番大事な X は何かというと、これは IoT のセキュリティだというふうに考えています。IoT というのは、とても重要です。そして、さまざまな数字が出てくるわけですけれども、2020年までには物につながるデバイスの数は260億を超えるという予測もあります。そんなにたくさんあっては数えることも難しいかもしれません。そして、IoT において生成される大量のデータというものがあるわけですけれども、それを使って、初めてインサイトを見つけることができるわけですが、そのためには人工知能が欠かせなくなるということです。したがって AI と IoT、 この2つが我々が扱わなければいけない大事な愛ということになります。クラウドの時もそうでした。大きな進化変化があり、そしてより多くの人々がそのインフラを使ってよりたくさんのデータを共有できるようになりました。 AI と IoT に関してもさまざまな優れた用途があります。例えば医療機器においてより予防的な健康管理をできるようになります。そして農業であればより少ない水で農業ができるかもしれません。トマトを育てるにあたってIoT を活用することによって必要な水の量が 95% 削減できるというふうに言われています。そしてわずか 5% の水を使ってもよりおいしいトマトができるということです。そして最近では誰もが話題にしている自動運転です。より安全な形で移動ができるようになる。やはり毎日自分の運転手がいたら嬉しいと思うわけですけれども、なかなかそうはいきません。しかし将来的に自動運転が可能になれば誰もが運転手を持つことができるようになります。大きくなったら運転手にいろんなところに連れてってもらうということが現実になるかもしれません。ということで IoT と AI によって確かに危険だという声もあるかもしれません。いろいろな意見があるかもしれません。しかし大きなメリットがあるということは明らかです。そしてメリットがあるということは必ずこの方向に進展をしていく。そしてそれによって私たちの生活にもより多く大きな影響を与えるということです。ただしさまざまなセキュリティの課題もあります。脆弱性も高まるでしょう。そして従来的な IT のソフトウェアに関連する脆弱性ということだけではなくて、例えば誰が使っているのかということ、まあデバイスですけれども誰が使っているのかということが以前は分かったわけですけれども、これから先は例えば冷蔵庫ですとかあるいは洗濯機、そういったものもつながりますので誰が使っているか分かりませんし、 IT と OT が融合されるということはデバイスのメーカーが必ずしも IT の専門家ではないということになります。したがってソフトウェアのパッチに関する知識がないかもしれない。しかしそういった接続されるデバイスを作ってしまっているということかもしれませんし、あるいは工場で操業を担当している人たちが例えばパターンファイルのアップデート、ソフトウェアのアップデートを今きちんとやっていないということがあるかもしれません。工場のマシンのアップデートをしなければいけないのにやっていないということになってしまうかもしれない。そういった新たな課題が IoT の世界ではあり得るわけです。そしてこれはSF ではありません。すでにこのようなさまざまな攻撃が実現化しています。最近もいくつかの事例がありました。 そしてより多くのセキュリティの課題が発生しています。ワナクライに関してですけれども、これは従来的な PC のあるいは PC だけのランサムウェアだと思われていたわけですが、実は影響を受けたのは ATM であったりとか、あるいはエア、空港のこのビルボード掲示板などにも被害がありました。そしてワナクライの直後に実はもう一つペディアというランサムウェアの攻撃がありました。それほど知られていませんけれども、実はより多くの被害があったと言われています。マーカスという世界最大のカーゴの会社があるんですけれども、そのスケジューリングのシステムがこのウイルスによって被害を受けたということで、完全に回復することが今もできていない状態です。ということで、この荷物ですね、カーゴのスケジューリングのシステムが影響を受けたということで、非常に大きな被害があったという事例がありました。さて、このような IoT のセキュリティの問題ですけれども、これを考えた上で将来のセキュリティを考えていくと、さらに大きな被害が発生する可能性があります。したがってトレンドマイクロがそのソリューションを提供しなくてはなりません。過去2年間において我々はすでにこういった準備を進めてきました。ティッピングポイントに関していろいろな方からご質問いただきましたけれども、当初買収をするときからすでにこのような IoT のセキュリティということを考えてきたわけです。例えばですけれども、スマートファクトリーについて考えてみると、イーストウェスト IT から OT へのトラフィックに対しての最高のソリューションというのは、やはり間に IPS を入れることです。そしてスキャンをしてすべての脆弱性を特定するということです。そういった中でより接続化された IoT の世界においてのソリューションということでは、まずクラウドで提供できるものがあります。ディープセキュリティのプロダクトをそれぞれ個別に提供できます。そして真ん中ですけれども、家庭内においてはホームセキュリティボックスをお使いいただいて、そして通常のコーポレートネットワークであれば IPS のゲートウェイソリューションも使えます。そしてキャリアネットワークにおいてはすでに発表済みですけれども、 NFV セキュリティということで、この通信事業者の方々がお使いいただけるようなエッジセキュリティというものを提供することが可能になっています。またエンドポイントにおいては、従来的なエンドポイントのセキュリティももちろんありますけれども、それだけではありません。セキュア SDK を提供いたしますので、これをデバイスメーカー様にお使いいただいて、そしてデバイスにセキュリティを組み込むということが可能になります。そうすればクラウドとの安全な接続が可能になります。トレンドマイクロとしてすでに IoT のセキュリティの準備を進めてきたということをご理解いただければと思います。さて、20年前、トレンドマイクロのもう昔の話ですけれども、私たちのキャッチフレーズというのは、皆さんのインターネットのウイルスの壁になるということでした。そしてその当時のビジョンというのは、インターネットのパターンファイルのアップデートのところに集中をして、できるだけ早く、誰よりも早くレスポンスができるということを目標にしていました。そしてインターネットゲートウェイセキュリティではナンバーワンになったわけです。10年前、トレンドマイクロはクラウドへの旅路を安全にするということをモットーにして、クラウドのテクノロジーを使って世界初のクラウドベースのセキュリティインテリジェンスをクラウドから提供できるようなスマートプロテクションネットワークを立ち上げました。そしてそれを活用してバーチャライゼーションセキュリティでナンバーワンになり、サーバーセキュリティでも、そしてクラウドセキュリティでもナンバーワンになりました。
そして今 IoT のセキュリティというものは、将来であるということで、今はトレンドマイクロはこのつながった世界でナンバーワンになりたい、そして AI のテクノロジーを使ってナンバーワンになりたい、そしてそれによって、世界全体のための最高の IoT セキュリティというものを実現したいと考えております。以上が我々の戦略です。